ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。北朝鮮は、金正日国防委員長が死去した旨発表しました。日本政府では、この事態のもと、関係省庁が連携しつつ、あらゆる情報収集に努めるとともに、必要な対応を行っているところです。そして、この機会に、改めて北朝鮮に対しては、拉致被害者を含む全ての日本人の安全確保と、拉致問題の早期解決を呼びかけます。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月28日は、拉致被害者曽我三好さんのお誕生日です。80歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本政府は2011年12月11日、東京都内において拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてを開催しました。シンポジウムには、日本政府から山岡賢治拉致問題担当大臣が出席したほか、平沼赳夫拉致議連会長、中津川博里衆議院拉致問題等に関する特別委員会委員長をはじめとする国会議員や、拉致被害者ご家族、特定失踪者ご家族等、一般参加者も含めておよそ400名が出席しました。また、韓国と米国からそれぞれ北朝鮮問題の専門家であるカン・インドクさん、チャック・ダウンズさんをお招きし、講演をいただきました。それではダイジェストでシンポジウムの模様をお伝えします。まず山岡拉致問題担当大臣の挨拶です。
拉致問題担当大臣を接かっております山岡賢治でございます。本日は政府主催拉致問題シンポジウムにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。政府を代表して一言ご挨拶をさせていただきます。北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとともに重大な人権の侵害です。このため国の責任において拉致問題の解決に取り組み、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしているところでございます。北朝鮮はここ数ヶ月の米朝協議や南北代表者会合など対話の兆しを見せているものの、国際社会に対する強固姿勢は依然として崩しておりません。また拉致問題に関する真相究明など我が国の要求に対して北朝鮮は何ら誠意ある対応を見せていません。政府はこうした状況を打破するため北朝鮮に対して 対話を促すよう環境づくりや国際連携の強化など政府一丸となって鋭意取り組んでいるところです。最後に政府の取り組みに対する変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。
続いて拉致被害者田口八重子さんのお兄さんで家族会の代表である飯塚茂雄さんのご挨拶です。
この問題は日本がただ待っているだけでは絶対に解決しません。あらゆる手段、戦略、戦術をもって北朝鮮との戦いなんです。これを待っているだけでは絶対に勝てません。したがって日本国政府としても、あるいは国民としても、当然日本の拉致被害者は日本政府が助けなきゃいけませんが、今やこの問題は世界的に広がっておりますし、韓国あるいは日本の国民、拉致被害者が相当多いわけですけれども、そういった意味合いでも国際連携をしっかりと取って、北朝鮮に対してこの問題を向こうから協議を申し込み、解決の方向に向けさせるような取り組みがぜひ必要かなというふうに常々考えております。これからまた長くかかるかもしれませんけれども、私たちとしては絶対にこの問題は諦めない、そして皆さんのバックアップによってこの問題が風化されないように何としても解決まで頑張ってまいりますので、皆様のご支援もこれからなお一層のご支援をよろしくお願いします。ありがとうございました。
続いて昭島市立清泉中学校コーラス部の皆さんによる合唱ぶどうの歌をお聴きいただきましょう。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。続いて横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんの訴えです。
皆様こんにちは。私はめぐみの母でございます。さっきコーラス部のめぐみと同じぐらいの13歳の感じのお嬢様方が歌ってくださいました。本当にあのように高い声でいつも歌っておりましたことを思いながら、本当に胸がいっぱいであります。あの面影だけが私たちが最後の見た面影でありまして、その子どもたちが本当に34年間も北朝鮮という国に閉じ込められて別離をさせられて、そして未だにまだどこにどうなっているのかわからないという、すぐ近くの国にいるのに取り返すことができない、もうこんな恐ろしい残酷なことは日本のどなたにもあってはならないことだし、どこの国の方にもあってはならない残酷なことです。そのことを本当にみんなが一人一人が思って、そしてもう二度とこのようなことが起きないように一刻も早くみんなが元気な間に一目でも会ってお話ができる時間を与えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
続いて拉致被害者市川修一さんのお兄さん市川健一さんの訴えです。
弟修一が拉致されて33年になります。何も進展しない、ただ虚しく時間だけが過ぎていっています。父は息子の帰国を待ち続けています。年は96歳です。1年前に脳梗塞で倒れてしまい、現在近くの老人ホームにお世話になっております。私たちが会いに行くと目にいっぱい涙をためて、よく来たなぁといつもそのようにね話しております。父の年齢体調を考え思うときに、私には時間がありません。総理に強いリーダーシップを取っていただき、政府一丸となって全員の救出をお願いしたいんです。私はただそれだけなんです。皆さんご協力お願いいたします。
続いて拉致被害者 松木薫さんのお姉さん斉藤文夫さんの訴えです。
皆様こんにちは。松木薫の姉斉藤文夫です。スペインのマドリッドから拉致されましてもう31年経ちます。2004年、弟の骨だと言われて2回遺骨を提供されました。本当に怖い国だなと思っております。でも私の母は会うまでは死ねないという気持ちで寝たっきりで10年、もう本当に待ちすぎ焦がれております。もう声をかけても私の顔が見えるのか見えないかようにしてこうして手探りでしております。でも私は何としてでも会わせてあげたいと思います。本当にお母さん頑張るんよと毎日毎日声をかけておりますので、どうか会える日まで皆様方のご協力よろしくお願いいたします。
続いて拉致被害者松本京子さんのお兄さん松本はじめさんの訴えです。
松本京子の兄で松本はじめと言います。私の妹がもし無事に帰ってこれたら、母親が今88歳楽しい親と子の生活、ありふれたことですけども、親と子が話ができる、会話ができる、こんな素晴らしいことはないと私は思ってます。
以上、12月11日に開催された政府主催拉致問題シンポジウム、すべての拉致被害者の救出に向けてについてお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月26日キム・ジョンイル国防委員長の死去から1週間について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
キム・ジョンイル国防委員長が、死去いたしましたから、早いもので1週間以上の時間が過ぎましたが、この間、振り返ってみますと、キム・ジョンウン後継体制のいわば安定化の動きというものが進んでいるということができると思います。まず北朝鮮は金正恩氏が後継者であるということを非常に明確にいたしました。今まだ金正日国防委員長が持っていたポストを継承しているわけではありませんけれども、しかし金正恩氏がですね、今労働者と呼ばれ、将来人民軍の最高司令官になるということも強く示唆されてますし、あるいは金正日総書記に金正日国防委員長に対して使われてきた将軍様という、そういう呼称も使われるということが非常に強く示唆されてますので、後継者であることは明確になったと。しかも、その間に北朝鮮が継続して先軍政治というものを続けていくであろうということも確認されたと言ってよろしいと思いますし、また対外政策の面で言えば韓国との関係、あるいはアメリカとの関係を特に悪化させる、あるいは緊張させるということをしないという対南関係、対米関係でのある種の安定化を求めていることも強く示唆されておりますので、その点でもまず国内の金正恩国家体制というものを安定化させようというその動きが進んでいると言ってよろしいかと思います。こうした動きは少なくとも来年2012年の4月までは継続していくと考えられます。2012年4月には15日に金日成主席の生誕100周年という行事がありますし、 さらに25日には朝鮮人民軍の創建80周年という、行事がありますので、そこに向けて、ともかく安定化ということを進めていくというのは間違いないと思います。4月25日にはもともと相当大きな軍事パレードが予定されていると、それがちゃんと実行できるのかどうか、そしてこれは閲兵式でありますので、金正恩氏がその軍事パレードを閲兵しなければいけないわけですが、その時に軍の最高指導者、少なくとも人民軍最高司令官という肩書きを持って閲兵をするかどうか、そういうことも注目されるところであろうかと思います。短期的には安定化の作業が順調に進む可能性が高いと言ってよろしいかと思いますが、しかし中期的に考えてみますと、その方向というのはどうなるかわからないと。少なくともまず金正恩氏という新しい指導者は非常に若いわけですし、経験も不足していると。国家、党、軍隊といったものをすべてコントロールして指導できるかどうかというのは疑問であろうと思われますし、そのすべてを指導コントロールすることが、ほぼ不可能であると考える方が自然だと思います。したがって、後継人あるいはその金正恩体制を支える力というのは大事なわけですが、果たしてその中心になるのは軍部でありますので、軍が金正恩体制、金正恩氏をきちっと支持していくかどうかはわからないと考えられると思います。チャン・ソンテク氏が後継人の役割を果たすのではないかということもよく言われておりますが、しかしチャン・ソンテク氏と軍の関係がきちっと平穏な安定した状況で進むかどうかも不明であります。したがって中期的以降の金正恩体制の安定度というのは現時点では未知数だと言ってよろしいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保について
ご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。